るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月16日に国際シンポジウムなどの行事を開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。11月5日から7日まで米国のトランプ大統領が訪日し、安倍総理との日米首脳会談等が行われました。本日は日米首脳会談後の共同記者会見の模様についてお伝えします。
昨年11月ニューヨークのトランプタワーで大統領と初めてお目にかかったのはほんの1年前のことであります。あれから大統領とは国際会議のたびに、また何度も電話で会談を重ねてきました。本当に何時間、対話を重ねたことでしょう。半世紀を超える日米同盟の歴史において首脳同士がここまで濃密に、そして深い絆で結ばれた一年はなかったと思います。とりわけ2月に訪米した際、フロリダの別荘にお招きをいただき、大変なおもてなしをいただきました。ゴルフを含めて本当に長い時間をかけて世界のさまざまな課題について率直に語り合ったことは忘れ得ぬ思い出であります。そして今回大切な友人であるトランプ大統領とメラニア夫人を日本にお迎えすることができ、大変嬉しく思います。北朝鮮をはじめ緊迫する地域情勢にあって、今回のトランプ大統領の初めてのアジア歴訪は歴史的な訪問です。そしてその最初の地が日本であること、これもまた歴史的な意味をさらに大きなものとしました。こうして2人で日米同盟の揺るぎない絆を世界に向かって示すことができたと思います。ドランド、サンキューソーマッチ。この2日間にわたりドランドと国際社会の直面するさまざまな課題について非常に深い議論を行うことができました。その中でも圧倒的な重要性を占めたのは北朝鮮の問題です。十分な時間をかけて北朝鮮の最新の情勢を分析し、今後取るべき 方策について完全に見解の一致を見えました。日本は全ての選択肢がテーブルの上にあるとのトランプ大統領の立場を一貫して支持しています。2日間にわたる話し合いを通じ、改めて日米が 100% 共にあることを力強く確認しました。過去20年以上にわたり国際社会は北朝鮮との対話を試みてきました。94年の枠組み合意の時も、2005年の6者による合意の時も、北朝鮮は核を放棄することにコミットしました。しかしその約束は反故にされ、結果的に我々の対話の努力は北朝鮮に核・ミサイル開発を進めるための時間稼ぎに使われました。北朝鮮とは対話のための対話では全く意味がありません。今は対話の時ではなく、北朝鮮に最大限の圧力をかける時です。北朝鮮の政策を変えさせるため、日米が主導し、国際社会と緊密に連携してあらゆる手段を通じて北朝鮮に対する圧力を最大限まで高めていくことで完全に一致しました。トランプ大統領とは、中国が北朝鮮に対し圧力を強化していることを歓迎しました。そして北朝鮮に核・ミサイル開発を放棄させるため、中国がさらに大きな役割を果たしていくことが重要であることも一致しました。トランプ大統領が明日訪問される韓国と日本、米国の3カ国の協力をさらに前に進めていく重要性についても改めて確認しました。先ほどトランプ大統領とメラニア夫人に拉致被害者のご家族と面会をしていただきました。ご家族の皆様のお話に本当に熱心に耳を傾けてくださったことに心から感謝申し上げたいと思います。すべての拉致被害者のご家族がご自身の手で肉親を抱きしめる、その日まで私の使命は終わりません。私はそのこの問題の解決に向けて全力で取り組んでいく、その決意を新たに立ちました。北朝鮮の核・ミサイル、そして何よりも重要な拉致問題の解決のため、追加的な独自の制裁措置を取ることを決断しました。北朝鮮の35団体個人の資産凍結を明日決定します。今後も北朝鮮問題の早期解決に向けて日米で緊密に連携してまいります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。11月20日トランプ大統領のアジア歴訪について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
トランプ大統領は11月3日から12日間アジア5カ国を歴訪いたしました。日本、韓国、中国、ベトナム、フィリピンと訪問をしたわけでありますが、それを終えて11月の15日にホワイトハウスにおいて記者団を前にして声明をトランプ大統領は発表して、今回のアジア諸国歴訪というものを総括するということを行いました。このトランプ大統領の声明というものを見ておりますと、まずアジア諸国この歴訪というものの目的ということで、3つ重要な非常に革新的な目標があったということを トランプ大統領は強調したわけでありますが、第一は北朝鮮問題ということになります。北朝鮮のもたらす核の脅威とこういうものに対して、とまく世界が一致団結して対処すると、そういう目標をが第一番目。二番目には、自由で開かれたインド太平洋地域において、アメリカが同盟関係と経済的な連携関係と、そういうものを強めていきたいと、そういう目標が2番目であり、3番目に貿易ということでありますが、公正で互恵的、相互主義的な貿易というものをアジア諸国との間で達成すると、そういう目標を3つ持って今回アジア歴訪を行い、それなりに成果を上げたというふうに、トランプ大統領は強調したわけでありますが、やはり北朝鮮問題というのがまず第一に、北朝鮮の核兵器をどうやって非核化させるかということが非常に大きな関心事であり目標であったということが改めて強調されたと言っていいと思いますが、日本では共通のその目標としての北朝鮮の非核化を必ず達成すると、非核化達成という、その共通の目標というものが再確認されたということを、強調いたしましたし、韓国では、日本と同じようにやはり北朝鮮の脅威というものが認識され、そして北朝鮮の非核化を導くための努力というものがやはり強調されたということを、トランプ大統領は一番評価をしたかったということだと思います。そして、特に韓国で、発したメッセージとしては、北朝鮮の態度が変わる、すなわち危険な挑発をやめるというところまでは、ともかく北朝鮮の体制というものを孤立化させる必要があると、貿易、北朝鮮との貿易や通商というものをこう中断して孤立化させて北朝鮮の姿勢を変える、そこには中国やロシアもそういう方向に動いて世界が一致団結すると、そして非核化を達成するんだと、そういう強いメッセージを韓国ではトランプ大統領は発したということになろうかと思います。中国でもやはり北朝鮮の非核化という目標については非常に共通の目標としての意識が再確認されたということになるわけでありまして、特に習近平主席が朝鮮半島の非核化という共通の目標を達成するために、中国が北朝鮮に対する国連安保理の制裁決議を忠実に実行する、そして、北朝鮮に対する経済的な影響力というものを行使するという、そのことを、習近平主席が非常に明確にしたということを、トランプ大統領は高く評価したと言っていいかと思います。ともかく核武装した北朝鮮というものは中国にとっても重大な脅威だということを習近平主席が認めたと、確認したということを、やはりトランプ大統領は強調をしたかったと言っていいかと思います。中国でトランプ大統領が習近平主席に伝えたこと、ここも重要でありますが、そこでは、時間というのは限られていると、時間はどんどん過ぎ去っていって、時間はどんどん限られている、早く北朝鮮を非核化に導く必要があると、そしてアメリカとにとってはですね、全ての選択肢というのがまだテーブルの上に載せてあると、時間は非常に限られているし、アメリカは全ての選択肢を常にテーブルの上に載せているという点を非常にトランプ大統領は習近平主席に強調したと言っていいかと思います。これは別の観点からすればですね、今後少なくとも数ヶ月間は中国の圧力、北朝鮮に対する経済的圧力というものが どのくらい実行されてそれが効果を上げるのかどうかを、まあ、ともかく見ようとしていると、まあ、しかしそれがうまくいかなかった場合、あるいは中国が熱心に圧力をかけないということの場合には、すべての選択肢、すなわち軍事的な選択肢というのは当然考慮されるんだと、まあ、そのことを非常に明確に中国に対して伝えた、まあ、それは、北朝鮮に対する警告でもありますし、中国がまたその点を北朝鮮にきちっと伝えるということも意識していたと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は9月17日に東京都で行われた国民大集会の中から、拉致被害者曽我美代さんの娘さん、曽我ひとみさんの発言をお送りします。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で、46歳だった曽我美代さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、美代さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
皆さん、こんにちは。曽我ひとみです。今日は足元の悪い中、こんなにたくさんの方々がこの場に、お集まりいただきまして、本当に、心より感謝をしております。ありがとうございます。と、私は、今年日本に、帰国をして15年目になります。皆様方の温かい、支援のおかげで無事に日本の地を踏むことができました。帰国当初は、5人しか帰国を、しておりませんでしたが、その後また次々と拉致被害者の方々が帰国を果たせると信じていました。だけどこの15年間誰一人として私たちの後をついてきてくれる人はいませんでした。本当に15年前に帰国をして15年間本当に私たち帰ってきてよかったのかな、みんな一緒に帰ってこれたらよかったのになとずっと思っています。もしかして私が帰ってこれなくて母が日本に帰ってきてるかなとか、いろんなことを考えました。でもこの15年間何も動きはありませんでした。ただただ母の帰りを今も待っています。ついこの間です、7年8年ぶりに母の夢を見ました。毎日毎日会いたいと思っている母なのに本当に夢には出てきてくれません。本当に数日前ですが、私の横で安心した顔をして、優しい顔をして寝ていました。ああ、お母さんと一緒に寝てるんだってすごく嬉しかったです。でも、これは単なる夢です。本当に母と一緒に布団を並べて寝たいです。 そのためにはここにおいでの皆様方のお力がとても大切です。私は一人では何もできません。皆様方とこれからも拉致被害者が一日も早く、1時間でも5分でも1分でも早く日本に帰ってこれるように、一生懸命に私も活動を続けたいと思います。そして皆様方のご支援、これまで以上にどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんの国民大集会での発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に 感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数 7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。